横尾さん、
はい、
ご無沙汰しております。
ね、あのなんかお知らせがある時だけこうやって若林さんに頼んでポッドキャストアップしてくれるって、
ね、ポッドキャストはあの、まあね、あの本当はその聞くチラシみたいな感じで、
はいはいはい、
そのリクエストしてもらって作るのが僕はベストだと思ってるので、横尾さんとかやってって言ってくれるので、それはすごくありがたいと思ってます。
こちらこそ、
はい、
あのまあ、やっと私もね、あのいろいろ一段落をしましてですね、あとは、まあ年末の大なりきに向けてのところぐらいになってきました、
ね、はいはいはい、今年はね、小説落語でブレイクしているという感じですけど、ま
あ、TBS のラジオにもね、あの一応今日収録日である今日出てる予定ですしね、はいはいはい、あのギリギリの放送されるのかされへんのかと言われたようなあの際どい内容をね。
でもライブワイヤーでやってた頃までは、小説落語って、その長くて重いヘビーな話題だったものを、
そうですね、
その青春編とかで短くした時に、すごく一般性の高い笑いの多いネタになったじゃないですか。
そうですね、うん、やっぱりね、あのテーマも選ばなあかんな
でもなんか僕は小説落語がその右近さんにとってはなんかこう一つのキーワードになるんじゃないかと思ってたんですけど、うん、やっぱりなったなっていうのがあって、
まあまあね、
はい、そんな右近さんのタイトルコールをお願いします。
笑福亭右近のトロピカル髪型落語。
となりました。トロピカル髪型落語、はい、今回はゲストをお迎えしております。紹介をお子さんお願いします。
はい、女子高生席亭の今夜春さんです。
はい、今夜春です。よろしくお願いします。
トロピカル髪型落語、あの一つ言っていいですか。
はい、
やっぱり女子高生推しですね。
いやいやいや、それはまあね、あの席亭好きですから。
席亭好き、あの芸人好きって女芸人好きとかって
言
う
の。いやいや、女芸人好きですけど、やっぱりね、あの
女席亭はもっと好き。
まあそうですね。女席亭、問題こういうと語弊が出ますけど、やっぱりね、そのこんなポッドキャストとかも、あの我々芸人ばっかり喋ってても、本当に内面というかね、あの、その深い話はやっぱりそう、一般の方、一般の方に関わる方を呼んでっていうふうに思ってましたんで。
はいはいはい、
前回前々回もね、仙台の席亭のつくちゃんこと武田さんとかね、商社員さんの友達、ほんで青森の佐々木果緒さんという、こう普段は OL やってる席亭、
はい、
まあ、そういう人らに話聞いてね、
はい、
やっぱ落語、今の現代を取り巻く落語っていうのがだんだんこの明確になってきたと、でそれで、まあ、今回は、それがやっぱりね、どんどんどんどんいろんな人が手軽にできるもんやっていう落語で、それの象徴的な意味で、女子高生、現役の女子高生が落語会をやってくれるということで、
はいはい
はい、で、まあ、お話をいろいろ聞いてみようと思ってね、春さんを今日お呼びしたわけですけども、
はい、まあ、今メディアでもね、そのプチ席亭がブームみたいなことになって、まあ、一つキーワードにもなってるじゃないですか、その席亭志願再びなんて本が、ね、はい、第2弾が出たりとかして、あのまあいい面悪い面両方あると思うんですけども、
はい、
その女子高生の席亭っていうのは、ね、初めて、多分最年少じゃないですか、
そうですね、
多分
席亭史上最年少、
席亭史上かどうか分からないけど、まあ、パッと考える限りではね、ただまあ、よく考えれば、音楽とかでライブをやったりとかする、はいはい、子もいるってことを考えれば、落語っていうイベントは、まあ、できますよね。あのその大きいホールとかも無理でしょうけど、
まあ、そうですね、
はい、
まあ、その女子高生アイドル、中学生アイドルとかね、
はい、
まあ、いるでしょうしね、
はい、
なんかそれでだから落語っていうジャンルもやっぱり若い人に認知されてきたいなっていう感じですよね。
だ
から、はるさんは今日はあの終わって、学校終わってからいらっしゃったん
ですか。はい、学校終わってから5時間時間だったら早く終わって、
はるさん今何年生、
はい、今高校3年生です。
3年生もう卒業間近、
卒業間近、もうあと
大変な時期じゃない、
もう
進学控えて、
受験先が、受験っていうかもう進学先が決まったので、
あ
も
う推薦入試的な、
栄養入試、
栄養入試
面接だけで、
へ
え、こうなん受験するっていうので、あの落語の話と伊勢物語の話を混ぜて30分プレゼンして、
その古典好き的な感じ、
あそうですね、なんかあの李承師匠の千早振るを聞いて、
はいはいはい、
伊勢物語を思い出した時の話から、伊勢物語の解釈についてみたいなことを30分バーって喋って受かりました。い
やいや古典女子的な感じなのかな。
まあそうですね、もう好きなので。
なかなか伊勢物語について喋られ
ない。すみません、僕喋れません。
僕も喋れ。まあまあ日本の、
ね、おじさん二人がどうしよう伊勢物語俺たち突っ込めないって顔してるんですけど。
鎌倉時代の話ぐらいしか知りませんからね。
もともとそういうそのなんていうのかな和のものが好きだったのかな。
そうですね。うん、小学生の頃は6年間三味線を習って。
三味線。なんで三味線習ってたの？
児童館に、私学童クラブっていうの通ってて、土曜保育みたいな感じのがあって、はいはい、そこになんかたまたま近所に住んでた津軽三味線の先生が来てて、それで三味線を6年間続けてて、あとはちょ古典文学みたいな、もう私あの近松門左衛門がすごい好きだった時期があって、小学校高学年から中学生くらいの時
期、うわある正直だよねそれね、
って読んで、それで高校入って、
現代語訳で読んだってこと？そうだね。
いや古典のを口に出して読むのが好き、この世も名残世も名残みたいなのがあって喋ってるの好きで、そういう結構日本のものが好きで、高校入ってもそういう部活に入ってて、落語だってハマった感じです。
落語を発見したのはいつ？
私は、高校2年になったばっかりくらいの時に、私中学からずっとラジオが好きで、ずっとラジオ聞いてて、そこのでサンキュー達夫さんのラジオ聞いてて、落語会やってるよみたいなことを言ってて気になるなと思って、
東京特
許、東京ポッド許可局、はいはい、でそれでそのラジオのリスナーのお兄さんお姉さんに連れてってもらって、もうその時落語面白いなと思って、そっからもう
渋楽で
どんどんやってるんだ。そうですね、
まあ、いいメンバー揃ってるしね渋楽
さん。そうです、今でも
そして学生は安いっていう、
ね、そうなんです、すごい安いんですよ。
1000円だっけ
前売りが？1000円。
なるほど、そりゃ安いよね、あのメンバー1000円ってね、
すごい安いんで。
うん、なるほど。やっぱりね、僕らもここからしたら高校時代っていうのはすごい遠い話。
まあまあそうですね。まあでもあのね、向こうさんに僕のは自分の高校時代は遠いですけど、その僕子供がもう大きいので、あの親として子供の高校時代を近場で経験してるんで、なんか最近のね事情とかなんとなく分かってる感じなんですけど、
僕はまあだから子供がまだね小学校3年生でこれからですんでね、
そうですね、
その高校の時自分がこんな気持ちやったけど今の高校生はどうなんかなっていうのは僕からしたらもう謎というかね、
あの小説落語青春編の頃ですもんね、まさにあのね、淡い思い出もありの、
そう
です、ね、エロい思い出もありの、
まあまあ8割エロい、エロいことばかり考えてます、
ね。男子高校生なんてそんなもんですよ。
で僕は共学やったんですけど、やっぱりすごくもうほんと女子と喋れなかったんですからね。春さんはどうなんですか？
私もあんまクラスの男の子と喋らなくて、それこそ授業の時に喋るくらいで全然です、全然ですね。
クラスの男子はどうですか？まあ、これが年取ったら今の僕みたいになるんやなっていうような
話がありますそうだよね、そりゃそう思うよね。
いやそうですね、結構クラスの中の男子も二分してて、こうちょっとチャラい感じの子もいればオタクっぽい子もいて、まあでもみんな高校生楽しんでんなってちょっと外から見ちゃいますね。
今あの昔と違うのはあのいわゆる突っ張りみたいな子がいないよね。
あそうですね、
いや僕なん
バイオレンスな子が、ね、僕の子いましたよね、ストレートにバイオレンスなやつ、ビーバップハイスクールとかね、ああいう時代ですからね。
だから俺は悪いねんぞっていうのを言ってくれるから、今あの分からへんよりはいいなっていう、こいつは喧嘩したがってるっていうのが分かりますからね。
今となっては死後ですけど、僕らの頃は、まあ、直井みたいなものがね、基準であったんだけど、今はなんていうかな、イケてるなのかな、
いいのはですか、ね、
分かんないけど、
やっぱサッカーとかやってるやつっていうのはやっぱモテてるんですか？
あうちの学校は軽音楽部が、
軽音楽部
が、まあ、それはまあね、常にやっぱね時代は軽音楽部ですだいたいモテたいからバンドやるみたいなありますからね、みんな
、お笑いサークルみたいなのないんですか？
ないですね、全然文化部がうちの学校ちょっと弱いっていうか人数少ないんで。
はるさんはなんか部活やってるんですか？
私は茶道と華道と文芸で3つ掛け持ちして
思いっきり和の感じですね。
そこに男子はいるんですか？
今はいないですね。私が1年生の頃は文芸部は男子の先輩6人とかで完全に男部活だったんですけど、今はもう女の子ばっかですね、やっぱり。
その男子の6人はその人たちを持っててはったんですか？
なんかちょっとハーレム的なことを想像してますね。
羨ましいなと思って、女子ばっかりのクラブ
で。そんなことなかったですね。そうでもなかった。
そうでもなかった。
みんなちょっとダラダラ図書室でゲームの話したり本の話したりっていうゆるい部活だったんで。
文芸部って何すんの？
年に1回武士を発行する。
ああ、そうか、そうか、なるほどね、なるほどね。書くんだ、それは。
私も小説とドドイツを毎年。
ドドイツを書く女子高生ってなんか面白いけど。
ドドイツっていう言葉も多分みんな高校生今知らないですよね。
そうですね、私もその達夫さんが言って東京ポット許可局でドドイツ募集してて、あれが確か中3の時くらいからちょっとコツコツ書いて 毎日出して、ああ
投稿してたと。
投稿して
た。今ちょっとその得意なというか自作のなんか言えますが、
いや
恥ずかしい、
恥ずかしくて。でも2回くらい読まれてラジオで、
あすごい。
落語それまでそんなに私も
テレビ普通聞かないよね、女子高生ね。
そうです、
ね、焦点も多分見ないし、
焦点もなんとなく
やってるのは知ってるけどみたいな、流れてるのを横目で見るみたいなね、
うん、あとはもう教科書に載ってるジュゲームみたいな。
あ、そうか、ジュゲーム載ってるのか。そうだよね、そういう世界だ。
日本語で遊ぼうとか NHK の。
なるほどなるほど。
あれくらいですね。
最初に聞いた落語って何なの？
最初は渋谷落語で少々さんのアゴビオンでした。
あれが最初なんだ。渋谷世代ですよね、要するにね。
いやそれはすごい、本当に渋谷区ありがたいなと思いますよ、うん、このね、あの世代をターゲットとして低くもできるように狙ってくれたからね。
まあ入り口ってやっぱすごい大事なんですよ ね、 でその僕なんかはそのラジオだったり、そのレンタルの CD だったりしたんですけども、そのやっぱり、ね、生で見てもらうのはベストじゃないですか、ラジオって。そういう意味ではね、また安いんだよね、渋谷区って。学生割引ね、
はい、あれそうですね、前売りが1000円が渋谷落語で、2人落語は前より400円。
400円なの？新宿寄せより安いじゃん。
そうですね。
いやしかもあんな
厳選された、高校生になっ
ちゃう俺。厳選されたメンバーが ね、
ね、
すからね。
今こ俺高校入ったら400円で言ってくれるの。
やっぱ学生はね、そんなに
来てほしい。でもそうですね、
達夫さんの願いもあったでしょうしね。
そうですね、400円ならね、まあでもさっきね、あの子供の頃三味線やってたっていうんだけど、はい、音楽もね、あのちっちゃいうちにやっといた方が耳ができるというか音感ができるというのがあると思うんだけど、その演芸みたいなものもやっぱり早くから聞いて、やっぱり長く聞くといいのはあるんだよね、やっぱりね。
まあ、僕も、初めて落語聞いたのが高校生で、ラジオ、僕はやっぱり大阪なんでね、ラジオの文化はやっぱすごくありまして、落語家がパーソナリティをするっていうのがありましたので、ね、そこで流れてくるのもありましたし、別の番組で ラジオで落語がよう流れてたんですね。そこで初めて聞いた落語が不動坊やったんで、その想像できる映画的なものを想像できるから、普通のお笑いと違ってこういいとこがあるっていうような感じで思ったんですけど、まあ、高校の時にハテナの茶碗とかそういう豆だなんていう落語も聞いてたんですけど、そんなに良さは分からなかったんですけど、やっぱ年取ってきたらだんだんだんだん良さが分かってくるっていう感じですね。
やっぱ髪型はあれですもんね、落語家さんがタレント業をやる
っていうのは
ポピュラーですもんね、みんなね。
落語はどうですか、今はちょっと理解できにくい点もありますか？
あ、いやそんなに難しいなと思ったことはなくて、もともと多分古文って自分が好きな古文とかは口に出して読むのが好きだったりとか、なんとなく言葉が
分からなくても古いものに、ね、馴染みがあったってことなのね。
なんとなく前後の言葉と動作でこういうこと言いたいんだろうなって、うん、最初だあの青中なんかに出てくるお酒とかも、お酒の名前に出てきて柳陰ってなんだろうって思いながら、多分前後と動作見てお酒のことなんだろうなくらい。
それは大人も同じだから
ね。いやそうです
ね、なんとなくの理解で。
でも高校でとか友達で、同年代の友達で落語友達みたいなのっているの？
いないです。
あ、いないんだ。
でもう友達に今度行かないって言って渋谷に無理やり連れてったりとか、近所でやってる落語会に友達を連れてったりとか、たまにするんですけど。
みんなどう言ってます？
いやでも面白かったって言ってくれます、うん、私が好きな人の会にしか連れて行かないのもあるんですけど、
なるほど、
だからまあまあ一応ハルさんがこの人は分かりやすくて高校生にも伝わるだろうっていう人を選んで
っていう、まあしばらく出てるね、話し家さんはみんな大体おおむね僕はそういう方が揃ってるんじゃないかと思う、
あとは新作やる方とか、
ああまあね新作は入りやすいですもんね、
やっぱり多分一般的に落語ってその江戸時代の難しいことをおじいさんがやってるというイメージがまだね、その特に言ったっけ若い人がやってても言葉が難しいとかって、ねうん、なりやすいですからね、うん、そこをどうやっていくかっていうのが多分落語の
やっぱ最初は共感しやすいものから入った方が馴染みがない人にとってはと思うんですよね、歴女とかね、その歴史好き女性とか言うじゃないですか、そういうキーワードありますけど、そういう人は別として、それ以外の人はあんまり歴史的なものとか時代劇、まあ、テレビでも時代劇やんなくなってますから馴染みが薄い人は増えてると思うんですよね、そういう意味では新作が果たす意味はちょっと大きいのかなって気もしますよね、
そう、そういったまあ時代劇減りましたよね、
減ってます、あの、まあ、予算の問題ですね、お金かかるんで時代劇は、
いや僕ら子供の頃よー水戸黄門も何百回やってたなって、
それはやっぱまあまあ、高度成長期だったり、そのやっぱお金があると作れるんですよね、カツラ1個でもやっぱりカツラ高いですからね、撮影のカツラって、そんな春さんが今度落語会を主催するという史跡亭デビューを飾るということなんですが、
はい、
どんな会なのでしょうか、
今ポッドキャストポッドキャスト
なんか言いづらいよ、
なんか言いづらいっていうの
呼び捨てにしてもいいんですよ、
同じ成金メンバーで、はい、落語芸術協会の関関亭太郎さんに、学生も来やすいような会をやってほしいとお願いをして、うん、私の地元の中野の桃園会館というところで、
お、あの趣のある、そう、少女さんとお父さんがネタ下ろしの会をやられてた、一回あの会議室でおじさんたちが会議始めて大変なことになったという思い出のある、
は
い、
そこで
落語会を丸いの、ね、裏のね、
ちょっと坂があった、はい、ちょっと分かりづらいところにあるところで落語会を主催します、やります。
なんでその思い切っていやーって感じになったの？
なんか高校生のうちに何か、うん、落語に関して私が自分でやりたいなと思って、うん、でも自分で書くことは難しいし、うん、何回か書いて挫折したりとかもして、新作は、
うん、あ、トライしたこと
あるんだ、書こうとしてたすごいな、
それ で自分がやるのも難しいし、じゃあ何しようかなと思った時に、もっと学生とか同い年くらいの人に落語を見てもらって、私が好きな落語を見てもらいたいと思って、その時にやっぱり寄席とかに行くとお金がすごい、
まあね、
学生でも2500円かかったり、まあね、うんうん、例えばじゃあ渋谷落語に連れて行くとかでもネタを出してないからその子にはまらないかもしれないって思うと、自分で会をやってそこに来てもらって私が好きな人を見てもらうっていうのが一番分かりやすくて、
まあね、楽しくできるんじゃないかと、まあね、私がやってるんだから来てよみたいに言いやすいしね、
と思ってやることにしました。
友達みんなに聞いてほしいぐらいのちょっと
そうです、ね、
コンセプトというか最初のモチベーションなのかな。
そうです、
そこで選ばれたのがうこさんと
栄太郎さん。
そうなんです、これだからまあすごく光栄ですけど、まあ、責任重大ですからね、うん、なんか落語を初めて聞く子もまあ来てくれると思いますし、ほんで、まあ特に年齢がね、あの僕ら学校公演言うて小学校生とかはまあある種かれてるんですね、まあ、やるネタも大体決まってるっていうか、はい、牛褒めとか、
ね、はいはい、まあ、古典ですよね、基本的にはね、
それ高校生っていう、まあ、大人と子供の間という、まあ、ほぼ大人ですよね、大人なんですけども、その多感な子たちにやるネタっていうのをね、まあ、迷いますし、それが僕というキャラクターがどう伝わるのかっていうね
青春編パート2をやっていいのかとか、
いやダメだって言われて、一応ハルさんから
ダメ出ししたんだ、ハルさん
がリクエストがあるんです、私、ウコウさんには
一応リクエストももらってるんですよ。
それあそうなんですか、
行った方がいい、いや
新作、新作、
新作です、
一応2席言われて、まあ
どっちか、
英太郎さんとウコウさん2席ずつなん
です、
なるほどなるほど、
で僕が小説落語青春編のパート1、
1ね、はいはいはい、
ほんで背景15の君、
あ、やっぱそれですよね、
どっちも私が独演会で聞いて大号泣した、
ね、はい、
まあ、やっぱりその僕の、まあ、そのまあ分かんないですけど、うん、まあ、一応それが僕の中で高校時代に僕の世代の高校の時を描いたっていうお話であるっていうのでね、うん、もしかしたらどっちか一席にしてどっちか古典にするかもしれないですけど、で太郎兄さんもリクエストを一応出してまして、はい、何でした？
高野高尾です。
はいはい、あ、高野高尾なんだ。
私がこのペンネームにする理由になった。
え、ペンネームなの？
そうです。
そうなんだ。
今夜高尾の今夜に季節の春で。
なるほどなるほど。
このペンネームにする理由になった私の大好きな高野高尾。
江戸人情話の古典の名作、
ね。まあ名作ですね。名作ですね。
ラブストーリー。
ラブストーリー。
さっきも言ってらっしゃったんですけど、共感するってすごい落語で大事だと思って、はいはいはい、お父さんの小説落語って私ほとんど全部泣いてるんですけど、
はいはいはいはい、
青春編のパート2以外は大体全部号泣して帰ってくんですけど、やっぱ共感するってすごい大事だなと思って、それでお父さんに新作どちらかをお願いして、江太郎さんのは基本的にやっぱ女子高生がやっぱ多いので、
はいはいはい、
私が声かけた子は、
はいはい、
やっぱ恋愛ものってとっつきやすい、
そうですね、まあまあ、あとはまあね、年代が変わっても全く変わらないのがやっぱ恋愛感情ではありますよね。
そうですね。
誰かを好きになる、純粋に好きになるって話ですからね、こうやって変わって。その心が通じるって話なんで。まあ、ウコさんのね、青春パート1もね、結局その、まあ、青春って何っていうと、やっぱり失っていくものだと思うんですよ、やっぱり。多分ね、ハルさんは今高校生で、まあ、卒業を控えてる時期。でそのいろんなこと分かってる、来年になったらどうなるか、うん、なんとなく見えると思うと思うんだけど、本当に今僕とかが振り返ってみると、毎日普通に話してたやつが卒業式で、じゃあなっつってまたおだえって言ったかって言って軽い気持ちで別れたまま、それから一回も会ってないやつとか何人もいますからね、やっぱりね、なんかこうやっぱりこう時間が終わってしまうと遠くなってしまったり、うんね、
そうですね、
すごく仲良くて、うん、すごくいつもいたのに、うん、今僕連絡取れないやつとかも何人もいますから、うん、そういうなんかね、なくなってしまうものを象徴的に表しているのが、うん、ウコさんの青春編パート1だなと思ったんですよね、
う
ん、
そうですね、あれはやっぱり僕の中でその三島由紀夫の北条の海っていう小説の、
はい、
まあ、パロディーとして作ったんですけども、はい、そのまあ言ったら気をその時はすごくリアルに感じてた高校生活っていうのが、
はい、
まあ、こうやって年取ってみると結局記憶っていうのは美化されていったり、
まあそうですね、
また消され、自分の中で嫌やった思い出は消していったりとかして、うん、残るもんっていうのが本物なのか、それとも偽物なのか、あやふややっていうところから作ったお話でして、うん、だからね、それは、まあ、来てくださる高校生の人からしたら、それ今の現実っていうのはすごくリアルやと思いますし、うん、来てくださる大人の人からしたら、かつて高校生だった時っていうのはの記憶っていうのはやっぱり変動変わっていって、それが本当なのかどうなのかっていうのは不確かなものであるっていうようなテーマの中にラブストーリーを入れてるというような感じですかね。
まあ、思い出ってね、古典落語と似てると思うんですよ。こう磨いて磨いて綺麗になっていくみたいな、ね、そういう意味では落語と思い出話って実は相性がいいというか気はしましたね、話をして。
うこうさんの思い出話を聞いてるんですけど、だから青春は過ぎ去っていくって大人はみんな言うじゃないですか、うんうん、でも高校生って分かんないんですよ、
分かんないよね、
過ぎ去るもんだと、うん、でもその話を大人から聞いて過ぎ去るものなんだなって思って、理解できなくてもいいからそれを聞くことによって、
う
ん、なんか大人になった時にまた何か思い出すんじゃないかなって思うと、
う、ね、
うん、この青春編のパート1はすごい友達にも聞いてほしいし、うん、文化祭でそういういろんな思い出があった子もいるだろうし、うん、って思うと私は聞いてほしくて、
うん、はい、特にね、中学から高校と高校の後って全然違うからね、やっぱり、
まあ、そうですね、 エータランさんは一席だけのリクエストなんですか。
もう一席は特に考えてないので、何をやるかわからないですけど。
これでもあれですよね、基本的なターゲットというか、ハルさんの狙いとしては、自分と同年代の女子高生みたいな人に聞いてほしいというのもあるけど、それだけじゃないんですよね。
はい、もちろん、右近さんと江田さんのファンにも来ていただきたいですし、はい、その中野に住んでる地域の人にも来てもらいたいですし、はい、とにかく私は学生が来やすい普通の会を作りたいんです。
なるほど、そう、なるほどね。
そうですね、それ素晴らしい理念ですね、うん、確かに。まあ、会に、まあね、行きやすいためにだから料金設定もね、なんか工夫して
投げ銭制にしました。
はいはい、
2人にキャラがどれだけ出せるかわからないので、うん、今すごい不安ですけど、うんうん、とにかく、
まあ、聞いてね、面白かった分だけ出してくださいと。
そうですね、はい、少々右近の二人会も結局そうやってたんですけど、ネタ卸しですからね、うん、もう新作をネタ卸しするわけですから大変な結果になる。まあ、かつてあったんですよ、少々さオチが出てこない。シュールやなっていうようなこともあったんで、もうそれはやっぱお金はね、まあ、自由にしようっていうことをやったんで、で会場もですね、まあまあ、ストーブつ、ほんまに民家みたいなところですんでね、うんうん、寒いかもしれないんで、皆さんあったかい格好をして、
膝丈を持って
きてください。まあ、あれですね、外から入った格好で見てるといいぐらいな感じでね。
ストーブも炊きますけども、
はいはい、まあ、でもちょっと趣があるね。
いやいや、
町内改革みたいなね。
会場的には、うん、まあ、本当になんか古き良き時代の
昭和を楽しんでくださいみたいな会場ですからね。まあ、ちょっとまあ裏手なんですけど、うん、駅からそんな遠くないので、はい、
ちゃんとツイッターに駅からの写真をアップするので、
遠方から来た人もね、割と行きやすいですよね、中野からですから、
は
い、
JR 中野駅からすぐ、
そうですね、サンプラザとか、ブロードウェイの反対側の丸いの裏側って感じですね、はい、
そんなとこで、
はい、
日時を、
日付言ってなかった、
そうだね、
はい、12月19日。18時半会場、19時開演です、はい、さっきも言いました、木戸線は投げ銭制で、終わった後にお気持ちだけ入れていただければ嬉しいです。
これ予約とかそういうの
予約はやってます。ツイッターの DM と、メールアドレスを、
はい、
どこかに、
まあ、ホームページで、はい、これね、僕もこれツイッターとかフォームで流しますんで、はい、そちらのアドレスの方に、
まあ、右近さんにね、はい、ダイレクトメールとか送っても大丈夫ということですね、
はい、大丈夫です。
私、笑福亭右近と関々亭栄太郎が2席ずつ一応やる予定でして、はい、で、まあ、なんか後でね、できたお話とかもね、みんな
お話
で、できたらお客さんと、
はい、それ右近さん女子高生と話しただけじゃないですか。
ハルさんはそこで舞台で喋らないですか。
喋った方がいいですか。
いや、どっちでもご挨拶ぐらいは
考えときます。
考え
とき
ます。
なんかね、終わった後にね、サワカーみたいなやったらいいんじゃないですか。
ま
あ、
そうですね。
浪曲協会がなんか広場でやってる時に、終わったらサワカーって言って飲み会になるんですけど。
まあ、あと炎上落語塾もね。
そうですね。そうですね。そうですね。まあ、ペットボトル1個かなとかね。はいはい。
まあ、まだ分かんないですけど、一応そのままやるかもしれない。まあ、
落語ね、その打ち上げ文化っていうのがあって、まあ、演者しゃべるのも一つの文化じゃないですか。あ、まあ、お酒は高校生が多いでしょうから飲めないでしょうけど、はい、
まあ、その席亭の魅力もね、楽しんでいただいて、仙台も青森もね、席亭の魅力でやってきましたんで、うん、武田つくちゃんもやし、うん、佐々木香さんもね、
はいはい、でもその、まあ、席亭ね、今やりやすいけど、その席亭って僕なんか席亭の思いって会に出ると思うんですよ。で、なんか会に僕もお客さんとして行った時に、その見てほしいんだって熱い思いがあるお席亭の会ってやっぱすごくいい会になることが多いんですよね。だ、実は席亭の思いってものすごく僕は大事なんじゃないかと思うんですよね。そういう意味ではね、この若き春さんに期待して
頑張ります。
はい、ポッドキャストは次回も春さんをお迎えしてお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。